お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。9月3日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。大規模な土石流の被害を受けたネパールに、オーストラリアが数日内にもドローンの操縦の専門家チームを派遣します。被災地での捜索活動に協力します。被災地では現在もオーストラリア人38人の行方が分かっていません。派遣される専門家チームは15人で、ニューサウスウェールズ州やクイーンズランド州の消防救急隊に所属する専門家が含まれています。連邦政府はまた、人道支援として拠出する額を300万オーストラリアドル追加し、1100万ドルとしています。オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は、パラオにおける再生可能エネルギーへの転換を支援するため、パラオの蓄電池施設をオーストラリアが改修すると発表しました。オーストラリアはパラオの発電事業への支援として1640万オーストラリアドルの拠出を発表しており、蓄電池の改修はその一環として行われます。アルバニージー首相はこの改修により、パラオでの発電に占める再生可能エネルギーの割合が 25% 増えるとし、ディーゼルへの依存を減らすことになると述べました。
This is good economics. It's good security.
これは経済的に有益であり、安全保障の面でも有益であり、パラオの人にとっても電気代の削減に役立ちます。まさに三方よしです。私たちが再生可能エネルギーに熱意を注ぐ理由がここにあります。アルバニージー首相でした。オーストラリアで増えるタバコの違法な売買に対抗するため、保守連合がタバコにかかる税金を 80% 引き下げる計画を発表しました。自由党のアンガス・テイラー代表は、20本入りの一般的なタバコ1箱につき、かかる税金はおよそ30ドルから6ドルになると述べました。販売価格が下がることで、違法な売買を減らす狙いがあります。オーストラリア税務局 ATO によると、2020年以降、オーストラリアのタバコの違法売買は急速に増えており、タバコからの税収は大幅に減っています。テイラー代表は民放チャンネル7に対し、政府の政策は組織犯罪を助長していると述べました。現在の政策は失敗です。犯罪を増やし、安くタバコが手に入るようにしています。そしてこの国の犯罪組織をかつてない規模で支援しています。大いに懸念すべきことです。放火による襲撃を毎日目の当たりにしています。テイラー代表でした。連邦政府のジム・チャーマーズ財務相は今週、タバコにかかる税金を引き下げることは検討していないとし、取り締まりの強化に力を入れるとしています。保健機関からは、タバコに税金をかけて価格を引き上げることで、タバコを吸うことを思いとどまらせる効果があるとし、税金を下げることで喫煙率が上昇する恐れがあると警告しています。ニュースを続けます。障害を持つ先住民とトレス海峡諸島民は、収監される前、そして収監中に重大かつ防ぐことのできる障壁に直面していることが、新しい調査で分かりました。メルボルン大学の研究チームブラカビリティは、障害が見過ごされたり誤解されることで、その人への支援につながらず、犯罪として処罰されるようになる恐れを指摘しています。チームは過去の調査結果を分析し、収監された経験のある人やその家族、法律支援サービスの担当者や弁護士らと面接しました。調査で中心的な役割を担ったニーアーパーとワラジュリの女性、ロスリン・サックリー氏は、障害者向けのサポートサービスは文化的に安全な支援を提供すべきだと述べました。
The lack of professional, people in the...
遠隔地や地方部には十分な専門家がいません。コミュニティの中で先住民として過ごし、特定のレッテルが貼られない状態で暮らしています。 彼らは自分たちの弱点ではなく長所を評価される環境で長所が重視されているのです。ザックリ氏でした。シドニーで第13回クイアスクリーンフィルムフェスティバルが始まりました。1週間にわたり LGBTQI プラスコミュニティを扱ったプログラムが提供され、国内外の映画制作者が綴る28のストーリーが上映されます。昨日夜のオープニングではマルコ・ニュアン監督とニコラ・アタネ監督による長編アニメーション作品ジム・クイーンが上映されました。映画祭の CEO ベンソン・ウーはクイアのストーリーをスクリーンを通して伝えることで性の多様性と性自認の多様性を祝い尊重する機会だと述べました。主流派の映画祭ではしばしばより収入につながるコンテンツやアイデンティティが注目されます。私たちの存在意義はクイアコミュニティのあらゆる異なるストーリーテリングに取り組むことにあると思います。これらは非常に重要なのにもかかわらず十分な光が当てられていません。ウー CEO でした。太平洋地域に広がるコカインの密輸ルートを妨害し密輸船を打破するためオーストラリアが6億オーストラリアドルを拠出します。アンソニー・アルバニージ首相がパラオで開催中の太平洋諸島フォーラムで明らかにしました。この取り組みウォンガ・モアナ・イニシアチブでは太平洋地域を網羅した海そして空からの監視を強化します。太平洋地域では違法薬物の密輸が急激に増えており、サモアやトンガでギャングによる違法行為が増え、フィジーでも HIV の感染者が急激に増えるなどの問題が起きています。オーストラリア政府はこの取り組みにより、地域の犯罪捜査や犯罪防止のための情報収集や共有を強めることで、太平洋島嶼国による組織犯罪対策を支援し、オーストラリアに違法薬物が持ち込まれるのを防ぐとしています。続いてスポーツ NFL です。アメリカのプロアメリカンフットボールリーグの最高峰 NFL のシーズン開幕戦がメルボルンで来週行われます。NFL はアメリカ以外でのファンを増やそうとする取り組みを強めています。 NFL シーズンの試合がオーストラリアで行われるのは初めてです。ロサンゼルスラムズとサンフランシスコ 49ers の試合が行われます。 NFL によると独立した調査の結果、オーストラリアでの NFL のファンベースは880万人に上り、人口の3分の1に迫っています。NFL チームの各オーナーは今シーズン海外での試合を10試合行うことで合意しています。次はテニス全米オープンです。男子シングルス1回戦でオーストラリアのアレックス・デミノーが勝利し、幸先の良いスタートを切りました。世界ランキング7位のデミノーは予選から勝ち上がったイタリアのアンドレア・グエリエリと対戦、6-2、6-2、6-4 のストレートセットで勝利しました。デミノーの次の対戦相手はオランダのボティック・ファン・デ・ザンツフープで、試合はオーストラリア時間で今夜遅く行われます。続いてファイナンス・エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円56銭。US ドルで 71.65 セント、ユーロで 61.84 セント、イギリスポンドで 53.14 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で158円50銭で取引されています。続いてお天気です。明日4日金曜日のお天気です。アデレードは雨で最高気温は21度。メルボルンは雨足が強まりそうです。最高気温は18度。ホバートは曇りで最高気温は15度。キャンベラはほぼ晴れで最高気温は18度。シドニーも晴れで最高気温は22度。ブリスベンも晴れの予報です。最高気温は32度。ダーウィンはほぼ晴れで最高気温は33度。 パースは雨足が弱まりそうです。最高気温は20度の見込みです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。